大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは空き家対策です。空き家、空き地の所有者と利用希望者をインターネット上でマッチングさせる空き家空き地バンクの全国版のサイトが一部スタートしたということで、私も実はこのホームページを見たんですが、
あ、見ていただきました、はい、ありがとうございます。
すごく分かりやすくて簡単な情報やその自治体の支援制度なども結構詳しく書いてあって、
そうですね、
はい、なかなか面白くて私もちょっと見入ってしまったんですが、
はい、先ほども申し上げました通り、はい、全国的にはいろんな自治体がですね空き家空き地バンクというのを作っていて、その地域の空き家の情報、空き地の情報というのをバンクとして提供してるんですが、やはりこれを全国でしっかり集約をして、そして遠方の物件、全国の物件を利用する希望者がワンストップで見つけれるようにしていこうという提案をさせていただいて、この7月に一部スタートいたしました。まあ、本格的なスタートは9月以降になると思いますけれども、すでにこれまで全国685の自治体で実施済みだった空き家バンクを全国的に展開活用することで、不動産の流通が大きく促進することが期待できるんじゃないかというふうに思っています。
この全国版ということで自治体の垣根を越えるといろんな物件をいろんな条件で探しやすくなりますよね。
そうですね、写真とか簡単な情報を分かりやすくこのホームページでは提供していますので、実際に現地に行かなくてもある程度の情報が見ることができるということと、より詳しい情報を得たい場合にはその物件の実際にある自治体の空き家バンクを見る、あるいはその自治体に問い合わせることがそのホームページからできるようになっていますので、ぜひ利用する方々に多く知っていただいて活用いただきたいなと思いますね。
はい、そして近年は地方へ移住したいと思っている方も増えてきていると聞くんですが、そこで重要になってくるのがいろいろあると思うんですが、やっぱり仕事の問題ですよね。
そうですね、今アベノミクス自公政権になってで、全国つつらうら経済状況少しずつ改善はしていっております。その中で一つ大きなテーマとして地方創生というのを掲げて、地域地方が活力ある、そして住んでてよかった、暮らしてよかったというふうに思っていただける、そういう地域づくりのためにいろんなその地域の特性を生かした取り組みをスタートしていただいております。でそれを応援する国の財政的な支援、あるいは中央官庁の人が直接地域に赴いて、あるいはコンシェルジュのように相談に応じていく、そうした相談機能も充実をさせてくることができました。さらにはその実際に地方創生を推進していただく、担い手となっていただく、特に若い人がその地方の活性化に貢献をしていただく、そういう制度をしっかり拡充していこうということで推進してきたのが地域おこし協力隊という制度です。海外でボランティアをしていただく青年海外協力隊という制度はもうずっと以前からあって、多くの若い方々が発展途上国アフリカとか東南アジアに行っていただいて、経験や技術を生かして途上国の支援をやってきていただいてますけれども、はい、そうした意欲ある、情熱あふれた若者が日本の全国各地の地方の活性化に貢献をしていただきたい、力を貸していただきたいという思いで、今3000人を超える地域おこし協力隊員が活躍をしていただいています。で大事なのはこの地域おこし協力隊員になっていただいた若者の多くがその地に、その隊員の任期が終わった後も地域に残って定住をして、そのままその地域の事業になっていただいている、雇用を自ら生み出す、あるいは新しいビジネスを展開をして仕事をしていただいている、そういった働く場所も作っていっているということが大変評価をされているんですね。この大阪でも今年から初めて地域おこし協力隊の受け入れを始めたところがありまして、
はい、
それは大阪で唯一の村、千早赤坂村というところが今年の4月から地域おこし協力隊員を受け入れて、まずはその千早赤坂村の農作物をしっかり全国的に販売していけるようなブランド化とかデザインを、その若者の感性でセンスで手伝ってもらおうというような取り組みがすでにスタートしているんですよね。
これからの時代はインターネットの普及などもありますので、そういった若者の世代の力によって地域がどんどん元気になっていくとまた楽しみですよね。
最近やはり地方で活躍をしてみたいというふうに思ってくださる若い方々も増えてきています。
はい、
こうした方々、その地方で活躍したいというふうに思ってくださる、そういった若者を後押しをしっかりして、そして地域の方々と一緒になって地方創生、地方の活性化にぜひ結びつけていきたいと思います。おかげさま 様で全国各地、この自公政権になって雇用は増えております。この4年間余りで140万人の方が新たに仕事に就けるようになりましたし、これは都心部だけではなくて全国47都道府県すべてで有効求人倍率という仕事を探していらっしゃる方に対してどれだけの仕事があるかということを示す指標ですが、これが1を超える、全都道府県で1を超える、北は北海道から南は沖縄までそうした状況が生まれております。そういう意味で若い方々も仕事先を見つけやすい今環境が生まれているというふうに思っております。地域保守協力隊とともにですね、そうした新たなビジネスチャンスを各地方で生んでいく努力をさらに後押しをしていきたいと思いますね。
この地域おこし協力隊のホームページも私見せていただいたんですけど、本当に想像以上に日本のいろいろなところでいろんな方を募集していることにびっくりしたんですけど、この空き家空き地バンクと合わせてこの地域おこし協力隊の方も興味あるけどどうやったらいいかわからないという方はぜひ活用してほしいですよね。
そうですね、空き家対策の方に戻りますけれども、先ほど言いましたようなその老朽化した空き家全国各地で大変問題になっております。でこうした所有者もわからないのでなかなか除却といいまして取り壊したりすることも手をつけれないような状況がありました。そういったことを受けて一昨年空き家対策特別措置法という法律を私も党のプロジェクトチームの一員になって成立をさせていただきまして、これが昨年から施行開始になって自治体において特定空き家という認定が得られれば、例えば自治体の中で税情報、税情報というのは非常に個人情報ですので他の部局がアクセスすることができない仕組みになっているんですが、この特定空き家については税情報と照らし合わせて所有者を見つけることができる、あるいはその所有者が見つけられなくても特に危険が及んでいるような直ちにその除却をしなければならないような物件については取り壊しができるようになる、そういった制度がスタートいたしました。また除却だけではなくてしっかり利活用していこうと、地域の発展のため例えば古民家住宅のような歴史と伝統ある物件についてはその地域の活性化のために使いたいというような方々もいらっしゃいます。そうした方々も利活用しやすいようなそうした取り組みを支援する国のさまざまな補助金の制度なんかもこの法律をてこにして充実をしてきておりますので、さらに今後、先ほど言いました通り全国に800万を超える今空き家がありますけれども、これをどう利活用していくのか、また不動産の流通を促進していくのか、かつては住宅というと新築新しく建ててそこに住むということが一般的だったかと思いますけれども、今後は中古住宅いわゆる既存住宅をどのように活用していくのかということがこの日本において大変重要な実はテーマになってまして、欧米諸国だと新築を建てるというよりももう100年200年と同じ家をどの世代を超えてあるいは地域で活用していくというのが当たり前の社会ですが、日本においても既存住宅これをしっかりと100年200年と、リフォームなんかもしながら使い続けていくという社会に変わっていかなければいけないんだと思うんですよね。
ありがとうございました。